子と雅子のホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き6週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
雅子と
雅子でお送りいたします。
今日はですね、はい、タイトルに愛がつく曲特集になっています。
ラブ
最初の曲は作詞塚脇美恵子さん、作曲イスラエル土郷さん、私は愛されていますを聴いていただきます、はい。
私は愛されています。私は愛されています。いつも共にいる神様に愛されています。私は許されています。私は
私は愛されていますを聞いていただきました。ところでですね、私たちの教会はこの高円寺にあるわけなんですけど、はい、高円寺っていろんな美味しいものがいっぱいあるんですよね、
う
ん、
そうですよね。もう毎日こう食べ歩いても
ところがですね、なんとですね、雅子ちゃんがしばらくいない間にですね、はい、私たちがいつも行ってたお店
しばらくいない間ってない、
ちょっと海外に出てる間にですね、いつも行ってたあのキクラゲの美味しいお店がなくなってしまったんですよ。
だってあのお店お安いし、
そうそれで
キクラゲはものすごい、
そう
あの真っ黒ねものすごいほら繊維素が高いじゃない、
あのですね、あのそこ前も喜多方ラーメンのお店がなくなって、それから
あの喜多方ラーメン絶対チャーシューいつもね1枚多めにお見え、あの
まさこちゃんだけ私入れてもらって
入れてもらってた、
これ体重のせいでしょうか、
プレゼント、
私はいつもですね、あのご飯大盛りにするとですね、味噌おでんのお店、
私名古屋の
味噌おでんのお店、
あんなに美味しいと思わなかった正直。
そこもなくなってしまってです ねとうとうキクラゲ屋さんもなくなって
寂しい、新しいところやっぱり開拓しないと。そう、
雅子ちゃんがですね海外に行ってる間、私がですね、あの月曜日に電車に乗ろうと思ったらですね、はっとどっかで見た人がいて、で、まあ、挨拶はしたらね、あこんにちはって、それすれ違った後誰だか思い出せなくて
知らない人に挨拶しちゃったの。
ずっと考えてた、そのキクラゲ屋のご主人だったの、それも私埼玉なんですけど、お店は高円寺ですよ、それで、じゃあそのね、後で思い出して、そのちょっとお礼に行こう、お礼とか、あの時ね、気がつかなくてごめんなさいって言いに行こうと思って行ったんですよ、そしたらですね、若いハンサムのお兄さんのお店に変わってて、あのおじさまがいなくなってしまってですね、
何屋さんになっちゃったの？
やっぱり中華料理屋さん。
中華料理屋さん。
キクラゲもあったよ。
でもあのたっぷりさはないわよね。
半端じゃない量でキクラゲね。あれ美味しかったです。残念ですね。はい、じゃあ次の曲を紹介してください。
はい、作詞屋良沙織さん、作曲屋良沙織さん、松田インマヌエルさんのチュルーラブを聴いていただきます。
君に送ろう本当の愛を探し求めよう、いつからだろうあなたのこと忘れて光探して、いつからだろう止まらないよ寂しさ溢れそうで、
ルラブを聴いていただきます。ところでですね、高円寺っていろんな有名人の方が住んでるんです
ね。でも結構窓口さん会ってるのよね。
私は
ほとんどお会いしたことない。
私はですね、何人かにお会いしてて、つい最近、そのやはりあなたが海外に行ってる間ですね、純情商店街って有名な駅前にあるんですけど、そこを歩いてですね、でちょっと初老の男性とすれ違ったんです、ですれ違った途端にハッと思ったんですよ、超有名な俳優さん。それで若い頃もハンサムだったんですけど、今はもう白髪でね、ですれ違って、そうそう、白髪、すれ違った途端に気がついたの。
サインもらったの？
ね、もう失礼だから追っかけなかったんですけれど思わず後をついていこうかと思って。
あとやっぱり高円寺って結構芸能人の方住んでらっしゃる
ね。教会の方々がパン屋さんで有名な女優さんに会ったとか、いろんな話。それで私はですね、近くにコンビニがあって、コンビニの前に焼き鳥屋さんがあるんです、で焼き鳥屋さんの前で、外にこうお店が、テーブルがあって、そこにみんなで、
私が好きな焼き鳥屋さん、
そこじゃなくてもう一つ手前の、そしたらですね、そこで有名な芸術家の方がいらして、
それで焼き鳥屋さんの
中、外で焼き鳥食べながらいろいろお話しされてて、で、買い物行った時にね、有名人の人だと思ってですね、で買い物してまた帰ってくる時、まだそこで、盛り上がってですね、つい私も焼き鳥食べちゃおうかなと思ったぐらい
で、私たちも高円寺の有名人、
どこがどの辺で、
そうですね、
はい、聞いてくださってありがとうございます。では次の曲お願いします。
はい、作詞ザ・マント・オリーブス、作曲ヨセフ・サンボマツさんのあなたを愛しますを聞いていただきます。
愛しますを聞いていただきました、で秋というとですね、この芸術の秋もあるけれど、
私やっぱり秋好きかな。紅葉、紅葉の時期、紅葉温泉に入りながら美味しいもの食べて、そしてお部屋から紅葉が見れてっていうのが最高なんですけど、
温泉に
な
んていうの、この浮かべて、
そう、
そこで美味しいもの、お湯に入りながら美味しいのを食べる、
それはね、
ふやけちゃいますから。
じゃあどうでしょう、それ。
じゃあどうですか。
それは違いますよ。
美味しいものって何ですか。
温泉はリラックスして、そして
お部屋で、
お部屋でお食事して、お外のお庭が紅葉で、お山かなんかがこう色づいて、ね、
はいはい。じゃあ何が、お料理、何が、
お料理、まあ別にどういうお料理でもその土地の郷土料理が美味しいですよね。
イワナとか、そういう川で獲れたお魚とか、
まあね、
懐石料理ね、
やっぱステーキみたいなのが好きかな。
ステーキね、
こう近江牛とかさ、
私には縁のない
ちょっと
私は最近食べたいなと思ってるのは和菓子。
和菓子
練り切り、
お抹茶をほらね、立てた時の、
お抹茶はどうでもいいんですけど、練り切り、
やっぱりお茶席の時のさ、はい、お菓子ってすごい素敵じゃない？
そう、
あれはやっぱり日本の私絶対芸術だと思う。
菊の花とか、今だったらね、菊の花ハサミでチョキチョキチョキって切って、あとですね、
海外の人すごいでしょ、あれ、
もみじとか、ね、イチョウとか。私ですね、インスタやってるんですけど、はいはい、いつもインスタでですね、和菓子作ってるの映像見てますよ。それであのいろんな和菓子がちっちゃなのがいっぱい並んでるんですよ。それかわいい、
ね、すごい芸術ですよね。そうそうそう、なんか食べちゃうのもったいないぐらいだけど。あ、でもそうね、練り切りもいいから、ちょっと食べたいかな。
うちの近くはですね、お大福とかお団子しかないんですよ。
豆大福も私結構好きですけど。
あ、それも好きです、ねね、あ、この間です ね、あのうちの近くの、はい、たまたま通ったお店で、あの豆大福があの有名です、書いてあったの。お店の前に、
有名な豆大福って
意味、有名ですって書いてあったから、初めて通るしね
有名なのかなと思って、
あの中ね、ごめんくださいっておばあさんが出てきた、それでね、これはちょっと期待しようと思って、
きっと美味しいんだと思ったの。
豆大福ありますかって言ったら、あ、1個ありますって言われて、で私がね、あ、これはあの手作りなんですかってお聞きしたらね、近くの工場ですなんだ、近くの有名な工場の豆大福だった
のね、はい、豆大福私も好きですよ、
はい、ちょっと塩っぽいのがいいです。
うん、あのお豆に塩味がついてるのね。そうそうそう、
美味しいですね、はい、ぜひ送ってくださいそれでは次の曲をご紹介いたします。作詞作曲イスラエルミリアさん、真実の愛 True Love を聴いていただきます。ラブを聞いていただきました、
はい、
先ほど言ったですね、有名なこのお店でその豆大福を工場で作ってるっていうのは、はい、パン屋さんなんです。有名パン屋さん。
あ、そう、はい、ね、私ね、パンね、実はメゾンカイザー、これ名前言っちゃいけないんですけれどもね、はい、そこのクロワッサンとか絶対そのパン食べに行きたいの。
どんなクロワッサン。
なんかやっぱりそのまあ食べてみないとね、あれですけどテレビでやっててね、なんかすっごい美味しそうとか思って。
クロワッサンって言ってちょっとバターが強いって感じ
です、でもね、そこはやっぱり美味しい。
あ、食べてないの
に、でももう 見ればもう分かる。
なんか入ってるんですか。
だからまた食べてないの。もう絶対行きたいの、そこに。
今度買ってきてください。
ねえ、そのフランスパンって言っても、ちょっとこう、ね、バケットとかって、硬めじゃないですか。
私はね、硬いパンが好きなの。
ねえ。でもね、フランスで食べたフランスパン、違うの。
どう
小麦粉が、フランスの小麦粉、美味しい。
どう違うの？パリパリしてるの？
なんかね、外はパリパリ、中しっとりなの。だからね、あんまりね、バターだのジャムだのごちょごちょつけないで、そのまま食べて、コーヒーとか食べても美味しい。
私フランスパンの弱点は汚れる、
あのボリボリね、
粉がいっぱいね、皮がね、
でも作りたてってそうでもないんですよ。
あ、そうなの、ね、本当
にしっかりしてる。
皮がしっとりしたフランスパンもありますね。
はいはい、
じゃあ、皆さんもですね、ぜひフランスのフランスパンを召し上がってください、ね、
そうしましょう、
はい、そして何です、クロワッサン、
クロワッサン、クロワッサン、
じゃ今度一緒に食べに行きましょう、
食べに行きましょう、
はい、じゃあ最後の曲をご紹介いたします、はい、イスラエル右屋さんの永遠の愛を聴いていただきます。
あれからどれぐらい経ったでしょうか、私のことを覚えていますか、いろいろあるようで何もないような、そんな日々を過ごしてきたけれど、あなたがくれた永遠の愛を覚えて歌います。
はい、永遠の愛を聞いていただきました。私はですね、パンも大好きなんです。一時ですね、今から
ママさんって朝は何、
私朝来る兼用なの、ブランチな、
あ、ブランチなのね。
ブランチでパンの時と、それからご飯の時もある。
1日2食？
そうそうそう、ずっとそうです。それでですね、思い出したんですけど、この間ですね、写真、まあ道歩きながらよく写真を撮ってるんです、それでこの子供の頭ぐらい大きな柚子っていうのがいっぱいなってるお家があって、その柚子の写真を撮ってたんです。
本当にそれ柚子？
そうそう、
柚子なの、
獅子柚子って、獅子の頭のように柚子ってね、で獅子柚子って言われてるんですけど、その写真を撮ってて、で一度これ食べてみたいなってずっと長年思ってたんです。そしたらですね、向こうからおじい様が歩いてきてですね、私が写真撮ってるのを見てて、じーっと見てて、そのおじいさんがね、その写真だけじゃなく持って行ったらって言っておっしゃって、そのお家の人だった、それで1個
プレゼントを
くださったんです。それでそれネットで調べたら、私その方にこれ食べれるんですかって聞いたらですね、いや食べはしないけどとおっしゃってたんですよ、でネットで調べたら
柚子ジャムとか、
そうそう、その柚子ジャムの作り方があったので作ったんですよ、
あら、
そしたらですね、その一鍋できたのジャムが、
そうでしょうね、それだけ大きければね、
そう、それで毎日パンに塗って、
それが美味しいわよ。だって手作りだったらほらいろんなもの入ってない。
そう、それでちょっとですね、パインのジュースがあったらそれも入れて作ったんです。だってゆずジャム一鍋ですよ。でも1週間でなくなりましたけど。
一人で食べたってすごくない？
1キロ増えました。
パンだけじゃなくてほら、ドレッシングみたいなのにも使えるじゃない？
ね、煮物の時に入れたんですよ。
ね、
それで柚子の味のするお砂糖代わりにね、煮物に入れて美味しかったですよ。
おうどんにも柚子をちょっとほら入れたりね。
そう、いろんなの入れて美味しかった。ぜひおすすめいたします。
はい。皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響き、まどかとまさこのホットなひとときでは、皆様の励ましやご意見をお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはトゥルーマインの皆さんです。それでは
さようなら。